気のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
前回、
はい、
息子のヒューガ君と大部君が、
はい、17歳コンビが、
大部君息子じゃないんですけど、
はい、
17歳の主張が、
はい、
実は先週がなんと、
はい、99回目だ
った。99回目、
はいね、
はい、
収録でして、
はい、
で今回が
ということは、はい、
100回目ということ。
ありがとうございます。
さんとこのスタジオに来る前は何回ぐらいだったの？
ビリーさんのところで100回目で、ポッドキャストのシーズン2で171回目。
そうそうそう。
で、ポッドキャストのシーズン1が100回やってますので、合計で271回目でございます。
はい、すごいですね。
このスタジオでの収録がなんと100回目。
100回目、そうです。
100回目、はい、音声が良くなってから100回目です
。ありがとうございます。
今までは道中ザザザザザザって言いながら撮ったり、いつアップされるんやっていうようなコメントもいただきながらアップしたりしなかったり、はい、
ダラダラしてましたけど、
はい、
最近今もうビリーさんのおかげでき
っちりと、
ありがとうございます。ちゃんとやってますね。はい、
おかげさまでいい音で1週間に1本ずつしっかりと、
はい、しっかりと慣れてますね。はい、
そんな100回記念に、
はい、
なんと
なんとなんと
今日はゲストに、
はい、
誰
やったっけ？
はい、駒沢と言います。
駒沢さん、
はい、
駒沢さん、
駒さん、
駒沢さん、静岡。
あ、静岡から来ました。
静岡どこですか？
静岡藤枝っていうところに住んでまして。
あ、ね、あ、岡村さんとことか、岡村ロマンと
か。ああ、そうです、ね、はい、地
元藤枝も前を行ったんですよ。岡村さんってね、居酒屋さんで、
そうです
ね、
看板のない居酒屋。
そうそう、看板のない居酒屋とかね、うん、で、あの人はなんかこう近くの飲食店ね、居酒屋さんとかとこう競合するというより、
はい、
なんか藤枝でご飯食べに行こうっていう風に、
はい、
他県からでも来てもらえるぐらい居酒屋同士が仲良くなって、
はいはい、
で例えばマグロ1本仕入れて、でみんなでそれを分ければ仕入れも安くなるやん
か。なるほど、はいはい、
自分とこの居酒屋さん来てくれてるお客さんに、もしあれだったらお腹いっぱい食べずに、他にもこんな面白い店ありますよとかね、こんな美味しい店ありますよとかって言って、他の居酒屋さんを居酒屋さんが紹介するようになったら、お客さんたちは気分いいんじゃねえかみたいな、そういうの。
なるほどっすね。
戦闘機って旗振るようなね、
知らなかったです。
知らなかったです、
はい、
そういう、その岡村さんはもう静岡藤枝界隈では店舗何店舗も。
そうですね。
なんか最近この間風の噂で聞いたけど、なんかバリにも出店するとかしたとか、
うん、
言ってたな。
バリに出店、
うん、
へ
え、らしい。
すごいね。すごいな、
うん、という、
はい、
藤枝という町からそんな感じになっただけで、駒沢さんとは何の関係も
ないっていう。
駒沢さん、住宅関係の仕事で。
あ、そうなんです。
営業、はい、
営業やってます。
営業やってらっしゃる、うん、はい、はあ、なるほど。よくぞ100回記念に来ていただいたんですけど、はい、100回記念なんで、
はい、
なんか今日僕ちょっとええ話いっぱいしようかね、したくてですね。
はい、
あんまり喋れないと思うんですけど、すいません、笑い声だけ参加してもらったり、
うなずきと、
もしかしたらすすり泣きが必要になるかもしれませんので、その時は泣いてください、
はい、
ほっときますんで。いやいや、最近ね、なんか僕あれなんですよ、はい、まあ自分とこの子供たちもなんかやりたいことがあればやればいいし、いくらも応援もしてやりたいしみたいな、
はい、
なんかあせこせっていう親の理想を押し付けるというよりも、なんか子供の中のこうなんかをね、だから去年先週出てたその次男のヒューガなんかもポロッとね、乳児いよいよ行くかの頃にも、あいつもなあ俺さ その英語を勉強するっていうこと以外に、うん、俺その夢とか目標みたいなもんって何もないけど、ほでも乳児行って大丈夫なんかなみたいな、あいポロと言ったことあるの。もうその時もいいのいいの、でも変にしょうもないね、未来のことなんか考えたらあかんわあえて、一番楽しいことを、まあ、遠慮せず楽しんで遊んでくればいいって言って、でほんまそれでええのって言うから、ええのええのって、だって僕の中にはあいつがあのところ16歳とか で、
はい、
で16年間しか生きてきてない狭い世界の中で僕はこれになるとかって、
はい、
ね、想像のつく範囲のゴール決めたら、
はい、
なんかあいつの可能性がキューって狭まっていくかなって、はいはいはい、だって知らない世界の方が広いわけやし、でそれこそ夢を見つけて夢にたどり着くよりは夢にも思わんかったことをこう見つけるみたいなね、それいつどこでどんな出会いから始まるかわからんという、そういうドラマなことが起こるということをワクワクしながら生きてる方がなんか僕はいいかなと思って、だって見えてる場所にさ、自分の作った着地点にどんな学校行ってどんな資格を取ってそこへたどり着くっていうのは思い描いてた場所に行ってるだけやから、なんかエキサイティングじゃないや、で夢にも思わんっていうのは全く想像もつかない世界なんで、その方がいいよ。だけどこの間から僕ほんとね、あの札幌の紬のこう若者たちとかね、学生がいっぱいおるから、でそういう子たちにも、あの一人もあの中学生の女の子で、あのちょっと不登校の女の子と、はいはい、この間もちょっとみっちり1時間半ぐらい話してて、ほんでね、
はい、
その子もやっぱりこう不登校ということも自分でもまあ自覚してるし、
はい、
で本来ならば義務教育やし行かなきゃいけんのんやけれど、まあ、彼女なりのいろんなまあちょっと理由があって、でまあ不登校で学校行ってないと、でも別にまあそこね、行かなきゃいけないじゃねえかみたいなことを言う、なんか俺大人になりたくないんであんまりそういうこと言わないまま、あそんな、まあ、理由があんねんいろいろなよって、ちょっと日本のシステムに君はちょっとお出ないだけちゃうかみたいなことを言いながら、だけどなんかやりたいこととか夢とかって一般的によく言うそういうのってあなたはあるのって聞いたら、いや私何もないって言うから、いや普通そうやで言うて、でそこで実はね僕思うけど、最近中学生高校生とやたらと最近話すから、
はいはい、
あの夢とかやりたいことっていうキーワードは、
はい、
中高生の心を閉ざすなと、
中高生の心を閉ざす、
なんかねこう、扉が閉まってくんよ、
は
い、だけどその閉まってく扉を閉まらせずに、
はい、
こう全開にするキーワードは、
はい、
けど君さ好きなことはあるやろって言い始めたら、あそら好きなことはありますよって、だって美味しいもん食べるのも好きやし、はい、とか言い始めたから、そうそうそういうこと、ね、じゃあ書き始めたらこんななんぼでも出てくんでとか言って、
はい
ね、美味しいものを食べるのが好き、
はい、
でこうこうこんな場所に遊びに行くの好き、でそんなこと言ってたら、あ私何より好きなんはアニメっていう話になったから、おいおいなアニメ大好き、でもそのアニメを書くの、漫画書くのが好きなんて言ったら、いや書くより読むのが好きって言うから、ああそうな読むのが好き出てくるやん、
はい、
でその中でじゃあ過去に読んだで漫画の中で一番自分が面白かったな、なんかこの漫画に感動したななんて、そういうのあるって言ったら、それはいっぱいありますよって言い出したらいっぱい出てくるでしょ、いっぱい出てくる中にその子が言うのは、あのある漫画で僕ね テーマ忘れてしまったんやけど、
はい、
あのテーマじゃないそのタイトルを忘れてしまったんやけど、なんかこの日本刀とか、日本刀、
刀です
ね、刀、
はい、
それとかね、あのなんか仏像とか、
仏像、
なんかそういうの、なんかお寺さんとか仏像と か、はい、だからそういうのから話の広がる、なんかすげえマニアな漫画とかってあるんですって。でそんな中でその日本刀とかね、鎧とか、
はい、
ああいうだけど日本のに、ね、刀っていうのはなんかただの人殺しの道具だけじゃないんだって言って、あそこにはなんか精神性が宿ってたりとか、なんかそういうこう刀というよりもその向こう側にある奥深いその侍の精神みたいなものと か、 だからそういうことを喋り始めたら、全然口の重たかった子がペロペロペロペロ喋り始めて、だけど日本刀がいくら好きって言ったって、そんなんじゃご飯食べていかれへんしって学校の先生なんかにも言われたしみたいな、それはこの先生日本刀の研究したことないから、
そう
やって言うと思うよ、けど そうとは限らんよ、言うて、うんうんうんうん、だって俺の友達でね、もともと多分 OL やってただけど、そういう日本のね、日本刀みたいなもんや、鎧みたいなとか十二人絵とかみたいな、そういうなんかこうヨーロッパとか世界よその国にはない日本独自の文化を、やっぱり日本って歴史がすごく長く紡がれてきてるから、なんかそこに対する憧れとか、その時代の流れの文化みたいなもんとか、そういうのに興味を特に持つヨーロッパの人たちとかに、その僕の友人がね、そういうのを紹介するようなことをやりたいって言って、ほで僕ね、何年も話してなかったんやけど、最近のその人の動向はね、なんかね、モナコの王室の人とかから招待受けたりして、うん、だからそういうものをこう紹介しに、そのモナコに行ってたりね、ほうほうほうほう、かと思ったらヨーロッパ、スペインとかね、フランスとかね、うんうんうん、しょっちゅうそんな場所行っとるんですよ。でそんな話を僕、こんな人おるでって、うん、こうやって話し始めたら、その中学生の目キラキラ輝いてきてえ、そんな仕事を作ってる人いるんですかって言うから、うん、おるんよって。だからね、スイッチっていうのは誰に出会うかによってバーンって入ったりするから、うん、無理無理っていう大人に話してるとスイッチって全然入らん、まんまくすんでっけども、うん、だけどやったことのある人なんかに会えば、うんね、それはそれでそっち方面でやれるんかもしれんって。だから今度君が本当にそっちが大好きで、うん、なんかそれに興味あるって言ったらまた連絡しておいでよって。僕東京かなんかでその女性と君と会わせる場所作ったるわって、うんうん、ほんとは本当ですかってなったらもう表情全然変わってもって、うん、そしたら私英語とか外国語の勉強をやっぱりやっとかんかったら、うんうんうん、ちょっとまずいですねとか言い始めたら勉強する、する理由見つかるじゃないですか、ね、学校に行く理由見つかるじゃないですか、あんなに行きたくないと思ってた学校に行く理由さえ見つかったら、はい、この子は頑張れって言われなくても頑張れますよね。だからそうやって好きなものっていうキーワードから一緒に目線合わせてあげながらその子の扉を開けていくみたいな、それがだってあの今度北海道校来期主催するっていう、
はいはい、
リカちゃんで言う、
もう言いたいこと何でも言うわ、はい、あの子買って声優になりたいみたいな
言ってたからね、
はい、でこの間も東京の紬修了式の時、あの、うん、望月龍平君とか、うん、あんな、ね、元劇団四季にいて、ね、キャッツとかであんな系の役を、ね、うん、担ってて、今も自分でミュージカルの劇団自分で、ね、うん、運営してたり、ああやって演じる側見せる側、そしてそういう世界でずっと生きてる人なんかに会えば、うん、君が今声優になりたい、うん、だけど声優になるんだったら専門学校行って養成所とか入って、はい、でその中でオーディション受けて、うん、で受かっていく人たちはようやくどっかのプロダクションとかに入らせてもらえるみたいな、超狭き門をどんどん狭く狭くいくみたいなのが一般的に普通に考える未来のつかみ方かもしれんけれど、だけど別世界からね、ドーンっていきなり飛び込んできてドーン逆光を浴びる人かっていっぱいおんねんから、だからそういう意味ではその望月龍平なんかにも君なんか会うと結構刺激あると思うよ。
あるある。
で東京の紬なんかクリエイティブな仕事してるのとかちょいちょいおるから、だからお前もし東京にあの遊びにその日会わせて来るなら飛行機乗っておいでよって言って、で来たら俺みんなの前で紹介してあげるわって、それでね、その時もね、彼女は高校1年生だけど、はい、でこんな思い持ってるんよ言って、みんなに紹介して、で、あ、もしこの中に声優とかやってる知り合いいる友達いるみたいな人ちょっとおらへんって聞いたら一人パッて手上がりましたって、
はいはいはいはい、
ほら、ほら一人おったやろってこうやって動いていくとそういう人とつながってるっていう人とこうやって出会う、あの人を通して今現役で声優やってる人に彼女はまた直接会う段取りなんかができたら、またもやがかかってた自分の白いこんな切りかかってた未来がパー晴れて ね、それこそこうカラーで映像が思い浮かぶみたいな、あ、そうやって未来って手繰り寄せるんでみたいな、いやもう来てめっちゃ良かった札幌で100時間考えても何も出てこないですもんね、なんで動くって大事だよねみたいな、ね、そうやっていうのが最近こう増えてくる中で、僕ね、はい、まあ、今日ちょっと100回記念なんで、はい、ちょっととっておきの話じゃないんやけど、この間岩手の北上っていう町 はい、ちょっと公園でお邪魔してて、
はい、
で初日はあの1日目は、まあ、PTA の関係の大人向けの公演で、
はい、
まあ、校長先生とか教頭先生とか、
はいはい、
いろんな PTA 会長とかいっぱい集まってっていうところで話した。翌日、
はい、
まあ、その北上の中学校にこうお邪魔して、
はい、
でその中学校の PTA 会長さんが、
はい、
まあ、前の日に出会ってんねんけど、
はい、
だけどなんかこうちょっと男っぽい雰囲気やなみたいに、
はい、
なんか直感でそういうことだけ感じて、次の日そのね PTA 会長さんの娘も行ってる中学校行くことやったから、はい、ホテルまで迎えにその PTA 会長さん来てくれ て、ほんとは奥さんも一緒になってきてくれて、
はい、
で3人でまあお蕎麦食べてから、
はい、
それから中学校行った、
はいはい、
でもその時のお蕎麦食べてる時に、うん、この PTA 会長さんがうちの3人おる子供の2番目の娘が今そこの中学校の生徒なんで、
はい、
だけどうちの娘保健室登校やから、
うんうん、
教室に入って行けてない子なんで、
うん、
あの保健室に登校してるだけど、うん、すごくいい子で、まあ、お前はすごくいい子やから、
はい、
無理せんでいいよって言って、
う
ん、
はいはい、
だけど今日の講演会は僕が一生懸命説明して本人も興味持ってるんで、多分列のちょっと外れた後ろの方に座ると思うけど、
はいはいはい、
それうちの娘なんですって言うから、うん、ああそうなんですかって、まあまあいいんじゃないですかなんて、でもなんで普通の教室入られへんのやろって言ったら、
うん、
多分同級生たちもみんな知ってる、あの子は私の僕ら夫婦の実の子供じゃないっていうことをみんな知ってるからって、だからあそう実のお子さんじゃないってどういうことって聞いたら、うん、
はい、
いや僕ら結婚したけれど子供がなかなかできんくって、
はいはい、
で子供できんかったんで、
はい、
もう子供は無理だな、まあ、そんなご夫婦いくらでもね世の中いると思うけど、うん、あんまりそのなんか不妊治療とか、
うんうんうん、
こう試験管ベイビーとかなんかその自然っていうものとちょっとこう違うことを科学的にすることもどうなんかなっていうのを自分らは夫婦は考えて、はい、だったら、
うん、
そのなんていうの育てることのできないっていうような親とかも最近多いじゃないですか、
はいはい、
虐待とかで殺されるとか、うん、でそういうのもほんま忍びないんでって聞いてたら、そのご主人消防士っていうんよ、
はい、
あ消防士さんだから正義感ある雰囲気やったんかなと思っててんけど、うんうん、なんで僕一番上の男の子は今高校生やけど、うん、
はい、
福島の生まれ で、
うん、はい、
で生後3ヶ月の時に、
はい、
うちその子を引き取ったって、
うん、
それで2番目のその女の子は、
はい、
埼玉県出身の女の子で、
はい、
この子も3ヶ月の時親が育てれんっていうことからうち2番目にその子引き取って、
うん、
で2人でいいかと思ってたら次沖縄から連絡が入って、
う
ん、それ3番目の子なんやけど、その子まだ小学生やけど、うん、その子は生後1週間でうちへ来たって。
1週間か、
3人兄弟が、
3人がそれぞれがバラバラ で、
うん、
でそれを岩手北上で血のつながりのない中で家族を作ってるっていうんですよ、
うん、
だけどその3番目の子なんて、
はい、
お母さんっていうのはその3番目の子小学校6年生やから12歳かなんか、
うん、
でお母さんが、だけどそのねその3番目の子のお母さん、この間沖縄で結婚がやっとできて、
はい、
子供が生まれたっていう連絡が来て、
うん、
でみんなで会いに行ってきたっていうのよ、
うん、家族で
ちょっと待って、それなんどういう話って、
うん、
なんで25歳なんて聞いたら、その子の生みの母親は13歳の時にその子を産んだんですって。
はあ、
うん、だけど13歳っていう年齢やし、
うん、
その家庭にもいろいろ事情もあったらしくって、うん、でものっぴきならんちゅうことで、うん、生後1週間で本人自分妊娠してるっちゅうことにずっと気づいてなかったらしいんですよ。
うん、
ほでなんかねお腹痛いお腹痛いと思って、で盲腸かもしれんって言うんで病院行ったら、
うん、
生まれてくる子供があって、
うん、
盲腸じゃなくて陣痛やったんやって、それが、
はあ、
それまで気がつかんかった、
気がつかんかったんて、
はあ、だからでも生まれた時は、
うん、
なんと 500g って言ったかな、
だ
からちょっと早産で、
そうだよね、
うん、あれ 500g は違う子やったかな、いやいや多分そうやったな、ほいでそっからだけど、うん、そのお母さんが会いたいって言ってるんやったらまあ会ってもいいけど、別に私はもうね、ここのお父さんお母さんがお父さんお母さんと思ってるし、
うん、
みたいな、
うんうん、
だからそういう 甲斐があるんですって。この産んだ生まれたはいいけど育てるに育てられないみたいなことで助けてって言える甲斐があって、でそこに登録してる子供に恵まれんかったご夫婦がよそんちの子でも自分ちの子のように育てたいっていう甲斐で、そこのルールはちゃんと海の親のことも伝えねえけんって、それからその沖縄に子供生まれた結婚できた、でもあの中学1年生の時私は一人子供産んでるけれど、でもよそ様のうちでこんなに育ててもらえて、だけどそれで育ててもらえたがためにその13歳のお母さんは新たな恋愛ができてさ、新たな家庭を作ることができて、でもそのことをお互いに応援し合おうねっていうのが会のルールなんやって。
はあ、
だからちょっと普通の人には理解のしてもらいにくいこのファミリー感っていうものがあるんだって。って聞いた時に僕なんかそば食いながら、今から中学で講演やけど俺なんか本当胸いっぱいって言ってにこやかににこやかに話すんよ。だから2番目の子も他の同級生たちはあいつもらい子なんやみたいな、そんな風にして知ってるから、だからねなんか言う人もおるらしいんですよ。でもそうやってしていい子に育ってきてる子が変な風に心傷ついたり、そのなんか言葉でなんか嫌な思いするぐらいだったら別に保健室でもいいじゃないかって、お前が大事なのはね今のまんままっすぐ大きくなることって、お父さんはそれが願いやからなって言って、そうやって言ってたら親にはね何でも話をするそういう子なんやって言って、僕話聞いててあの尊敬する尊敬ねしてた中山先生がよく僕に、ああ僕は今日すごい生き神様に会えたとかね、よう先生言いよったんですけど、中山先生のおっしゃる神っていうのは、あの僕にもよく言ったんやけど、なあ文也君って言うてるだけ申すだけなら猿でもできるってよう言うよったんですよ、だってもの申すの申すっていう字は猿年の猿っていう字じゃないですか、で申すだけなら猿でもできるって、でもその横に示す辺を書いてごらんって神様の神っていう字になる、態度で示したことをもの申せって、そうすると人はこう神の領域に近づいていく、周りの皆から見てね、あの人も生き神様みたいって、僕あの消防士さんのあのご夫婦見てほんま生き神様みたいやなって、なんで今のね態度で示してもの申して、はい、だってお二人は間違いなく世間もどう思うかもしらんけれど、そうやってちょっとねそういう、ね、環境の子供たちを我が子にして育てて、て、だけど僕はその上の男の子なんかにもまたぜひ僕会いに来るって話がしたいわって言って、で僕言ってあげたいって、ね、どんな環境であれそのことをなんかどうせ俺はもらい子だしってその子たちは言ってないと思うんです、
はい、
だけどでそんな風な環境の人間でもこんなに今楽しく生きてれるんだっていうふうに言えた時に、過去のその出来事はあの感謝に変わるし、はい、ネタにもなるよみたいな、こんなこと話してたらお父さんお母さんちょっと涙ぐんできて、だけど本当生き神様みたいやって僕が言い出したらもう謙遜してそんなとんでもないとんでもないって言ってたけど、だけど僕ねだってご主人はファイヤーマンですから消防士ですから、はい、いつも人のために命かけてさ、火の中水の中へ飛び込んでいくのがあの人の人生じゃない、
ね、
なんで考えてみてよ、ね、今ってさマスコミなんかも何でも、ね、世の中の流れる情報も、ね、世の中の大人たちもすごく多いのはたとえ火の中水の中がほんまのいいことわざやけど、だけど、ね、今はたとえ火のそば水のそばっていう人の方が多いでしょ言って燃え盛ってるそばまで来て、じゃあ誰が悪い誰が悪いみたいな話ばっかりで、そばまで来てやんやがやんやが言ってるだけで、それこそ行動に示してることの少ない人の方が圧倒的に多いなって、そういう風な風潮の中で、ね、毎日火の中に飛び込んでいく仕事を担いながら、人の命を助ける仕事を背負いながら、そしてそういう子供たちの3人育てて、すごいと思えん、
すごいね、
すごい、
すごいね、いやもう本当僕本当なんかだけど決してこうよく喋る人でも何でもないの、もう岩手北上っつとね、お隣の花巻なんかが、はい、あの宮沢賢治の出身やから、ね、はい、だからその前の日の PTA の PTA 連合会の講演会なんかもね、めちゃくちゃなんかこう生真面目というかね、あのなんか目指すべき大人像人間像の手本は宮沢賢治ですから、はい、あの辺の人たちは、うん、だからもうね一つ段に上がっていくだけの礼の仕方から喋り方から僕公演前に皆さんの挨拶一人ずつ何人かあったんやけど、はいはい、俺も途中で顔隠して笑ってしまって備えにきっちりせんでもいい違うみたいなね、あれ同じ PTA の講演会とかでも関西の方なんかでやると PTA 会長とか、はい、PTA 連合会の会長とかでも、ね、最初の挨拶の中に冗談なんかみんないっぱいおりまぜて、はい、会場笑わしながらやるみたいなフランクなノリにどっちかで慣れてるのに、
はい、
こんなにキチキチとこんなに実直にやるのも珍しいやろと思うぐらいなんで、あのすいません、えらいお堅い雰囲気に僕でよかったんでしょうかってまあ言いながら僕喋り始めてんけど、
はい、
まあ笑わない笑わないどんなに頑張ってもみんな必死になって笑ってしまいそうになるのをこらえてるから、あの皆さんすいません、笑うとこは笑ってくださいと笑ってもらえないとこんな辛いことないんでって笑ってくださいねって言っててもその笑い方がやっぱりこうすごいこう遠慮見えというか、あれ同じ話関西でやってたら隣の人の肩パシパシだときながら笑わな損ぐらいみんな笑う人よね、なんぼでもいいやのにね。だけどその環境の中で、だけどね、そのご主人もなんかどっちかやったらもう宮沢賢治みたいな、もう本当なんかね、西に困った人があれば駆けつけみたいなあのノリですよね。だけどそういう意味では本当生き神様を見たなみたいなね、つい最近の出来事で、なんか100回記念にぜひこの話をお届けしたいなと思って。
素敵な話ですね。
駒澤さんどうでしたか、
はい、
もうかれこれ25分ぐらいでもおしゃべりになってないんですけど
いい話でした。
あ、そうですか、はい、住宅営業に役立ちそうですか。
そうですね、あの命をかけて
ねえ、だからかえって血のつながりがないんで、
そうですね、
うん、なんでなんかさ、こう先週の僕息子をここで、ね、はい、話しててしたけど、橋の持ち方からなんかいろんなことで、あ、やっぱりお前俺の息子やなみたいな、こう血のつながりを感じるがゆえに、
はい、
なんかこう腹立たしいことも起こったり、なんかそういうことってあるかしらんけど、血のつながりが全くないと完全に中村さんじゃないけどね、この子を応援してやりたいという気持ち100になるって、なんか自分のこの理想の思いを血がつながってるがために押し付けたくなるところがあるかしらんけど、
はい、
僕の場合はもう 100% 応援してやりたいなっていう、なんかそういう感覚なんだっつってね。
分からんな、その感覚
は
ちょっと
そ
りゃ
そうや、
なったことない
なったことないやから、でもなったことのないところから学ぶことっていうのがね、
確かにそれはすごい、ありましたけどね、学びは。
いや、すごいわ
ね、はい、
なんか感想よかったら、はい、駒さん。
あ、そうですね、感想
もある。結婚してるんですか。
あ、結婚してまして。
子供さんもいて、
子供も今2人、5歳と2歳いまして。
5歳2歳、楽しい時や、
そうですね、
あなたが見せる全てがその子たちの標準になるからね、当たり前になるから、
はい、
今当たり前を見せてる最中やよね。
ちょっと反省します
また、これで静岡に2人ね、
はい、
なんか素敵な子供が育つという今回がきっかけにでもなってくれたら嬉しいなと。
100回記念にすごいいい話でしたね。
あ、いや、今日はええ話があるの、喋りきるって言うとったあの頃から、納得っていう感想で
ございます。なんか3、4回に1回ぐらいはまあまあええ
話、はい、
そんな感じでお届けしました。中村文明と
ウォーリーと
駒澤とビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。100回でした。
またこれからもよろしく
お願いします。